ご機嫌いかがでしょうか。中村くうみんです。2009年8月23日、早いもので8月も残すところあと1週間余りですね。そして夏休みも最終盤に差し掛かっているという方、親子で一家で宿題の追い込みに青息吐息という状況の方もね、いらっしゃるかもしれませんね。頑張れ、時間はまだあるぞ。まあ自由研究の一助になればいいかななんて思って、でももう間に合わないか。まあご用途お急ぎであってもぜひお付き合いくださいね。では今日も元気にいきましょう。フラワーステーション、今日の花と花言葉。今日8月23日の花は菩提樹。花言葉は夫婦の愛。今日の花、菩提樹のご紹介です。シューベルトの歌曲菩提樹リンデンバウムでもおなじみでしょうか。仏教と結びついて日本でポピュラーなのは中国原産の種類なんですが、この場では花言葉のついている木として西洋種を中心にご紹介していきます。シナノキ科の落葉香木、原産地はヨーロッパ。夏菩提樹と冬菩提樹の自然交雑種と言われていまして、日本では単に夏菩提樹と呼ばれることもあるようです。日本への渡来については私の力が及んでおりませんで、いつ頃の時代に渡来したということをねご紹介できないんですね。引き続き研究を進めてまいります。高さは30メートルくらい。花の季節は6月から8月頃にかけて。クリーム色の線香花火のような花を房状に咲かせます。ライムツリーの英語名通り何とも言えない良い香りがする木で、ハーブティーやアロマテラピーの精油としても利用されています。神経の鎮静作用や不眠症や頭痛の緩和、血圧を下げたりデトックス効果など効能は盛りだくさん。今後注目をますます集めそうなハーブです。中世ヨーロッパでは自由の象徴とされ、特にゲルマン人にとっては民族を象徴する植物、まさにゲルマン魂の象徴だったわけですね。チェコの国花に指定されています。使い方も多様で、皮からは繊維が取られ、木材は楽器や彫刻などの材料に。まあ日本で言うならば松みたいな位置でしょうか。ところが日本における菩提樹の定義、実はかなり混迷しているんですね。お釈迦様が木陰で悟りを開いたと伝えられている木は全くの別種で、クワ科イチジク属のインド菩提樹。しかしその後中国に仏教が伝播して東洋の菩提樹とされて、お寺などに盛んに植えられたのは中国原産のシナノキ科の木。そしてそれが日本へと伝えられたということです。しかしシューベルトの曲に出てくるリンデンバウムは植物学上では別の種類なんですが、同じシナノキ科の木。このシューベルトの歌曲は日本の音楽家堀内敬三によって菩提樹と訳されたんです。まあ正確に言えば誤った訳と言えないこともないんですね。言うなれば桜と梅をごっちゃにしているような感じ。日本では一緒くたにして菩提樹としてしまっているんですが、植物学的にはそれぞれ別の種類であると、平たく言えばまあそういうことになりますね。花言葉の夫婦の愛はギリシャ神話に由来します。ギリシャ神話の神様の中の神様というのに、ゼウスという男の神様とヘラという女神がいるんですけれども、この夫婦は旅先である貧しい老夫婦のもてなしに痛く感動したんです。さてではお前たちのもてなしに大変感動した褒美を取らせようということで何が良いかと尋ねたところ、この貧しい老夫婦は 死によってお互いが離れ離れにならないようにということで、ゼウスはその願いを聞き入れて、主人をカシの木に、妻をリンデンに変えて2本の木を寄り添わせたということです。ええー、話や。ゼウスとヘラ夫妻といえば、年中浮気したしないってお騒がせのカップルなんですね。このあたりはギリシャ神話にたくさん話が出てきますので、ぜひ調べてみてください。この夫婦を見習ってほしかったものです。以上、今日の花菩提樹についてご紹介しました。お送りしてきましたフラワーステーション、今回はそろそろお別れの時間です。さて、今日の菩提樹、まあ正確を期すとリンデンバームと言った方がいいんでしょうかね。なかなかまとめるのには苦労いたしました。日本での定義というのがかなりごっちゃごっちゃになっておりますので、まあ私としてもどうやったら分かりやすくお伝えすることができるか相当苦心をいたしましたけれども、分かりになりましたでしょうか。最初からリンデンと言ってね、菩提樹というのとは別物だよーんと言ってしまった方が良かったのかななんて気もいたしますけれども、さらにもっと詳しく載ってるサイト等いっぱいあるかと思いますので、興味を持ったという方はね、ぜひ追加取材をしてみていただくと楽しいかもしれませんよ。ではまたお耳にかかりましょう。中村くうみんでした。